ただいまから2026年6月14日年間第11週第11手術の礼拝を捧げていきたいと思います。聖書ヘブル書11章の32節から34節。説教題、彼らは信仰によってシリーズの3、マノアとその妻の信仰、マノアとその妻の信仰と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても語れば時間が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なりに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちは皆、あなたの、恵みによって祭司の王国、また聖なる国民、主ご自身の宝とされた民の集まりです。私たちが、いろいろな、国々やいろいろな地域から、あなたの、招きと、呼び声を聞いて、身元に来させられたことを、感謝いたします。さまざまな証がありますし、またキリストの導きも、一人一人、いろいろなところを通らされたかもしれませんけれども、用もないのにあなたはお呼びになる方ではありません。私たちを、性別し、また世とは区別し、主ご自身の、証明と賜物に従って、生きるようにと、聖霊を与え導いてくださるお方です。またあなたは決して一人、ずつを、見るのであって、個人だけを見るお方ではないということを、覚えて感謝いたします。私たちは、唯一の、大牧者たる主なるイエス・キリストによって導かれる、羊の群れです。また、福音書では群衆を見て深く憐れまれたと書いております。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。主よ、私たちもまたこの世の生活において弱り果てて倒れている羊飼いのいないような羊の群れでございます。あなたが唯一の大牧者、羊飼いとなってくだされなければ私たちは、右に行っても、陥没し、また左に行ってもさまようことになります。どうか主が、私たちのこの、命を神の御前で新しく、生きることができるように、いつもこれが道だ、これを歩めと言ってくださいますようによろしくお願いいたします。今日語られる一つ一つの御言葉を、主が命を吹き込んで、一人一人の魂に、響かせてください。主イエスキリストの御名によって委ねて祈ります。アーメン。何日間かですね、祭日がですね、連続しておりましてですね、さまざまな、テーマでですね、主題で、説教のですね、前半である講話の部分ですね、一つずつの主題によって切り口としてね、語ることができております。三位一体の主日のあたりぐらいからね、いろいろと、一人一人が考えさせられて、そしてね、結局のところは福音の真理に立ち返ってね、一人で立ち返ることはできない、キリストが、召された群れによってね、キリストの慈しみにすがる者たちとしてつながりを持って、立ち返っていくというね、ことをね、教えられた経緯があります。で、私たちはですね、羊飼いのいない、羊の群れ、のようなありさまのような生き方しかできませんけどね、キリストはいつも羊の群れにね、引き戻してくださるお方であります。主は何度となくですね、ご自身が羊飼いであり、私たちを羊の群れとしてね、そして私たちが失われた羊として群れに返すために来られたんだということをね、福音書の中で何度も強調しておりました。救われるということは、 群れから失われた私たち一人一匹ずつの一人羊たちがですね、群れに戻される、その群れ における、主はイエス・キリストであると、そしてイエス・キリストに連なる他の羊たちのもとに連れ帰ってくださる、これが救い主の方としてね、何度も何度もこう主がね、ダビデが羊飼いであった頃からね好まれているような気もしますけどもね、まあ、そんなことはない。旧約聖書の最初のぐらいのところからね羊飼いっていうモチーフがね、何度も出てきておりますけどもね、ついにですね、救い主となってくださったイエス様は羊飼いともなってくださってね、私たちを、神の羊としてね、主の羊として扱ってくださる。羊っていうのは一匹では生きていくことができない生き物でございますからね、群れるわけであります。キリストという羊飼いの身元において群れるわけであります。だからそこからですね、迷子になってしまうとですね、そういった人が、そういった方々のことを失われた、ものというふうにね、言って、イエス様は気が気ではありませんしね、まあ、イエス様に仕える、牧者たちも、気が気がないわけですね。群れの一匹ずつの一人羊たちもですね、心配で仕方がないのであります。まあ、それが教会というものでありますね。いや、そんな経験は一度もしたこともないでごわんすと、いうふうに思っている、いらっしゃる方はいるかもしれませんけどもね。その背後にね、どれだけ自分自身が試練や悪やね、惑わしからね、そしてまた偽りの教師たちから守られるために必死で皆から祈られているのか、また関与されたのか、気持ちの問題ですね。キリストにある心をもってして接してくださったことか、言葉足らずであったとしてもね、私たちは一人ぼっちで生きているわけではない。霊的にはですね、預言者はですね、神の戦車がね、大軍を持ってこう、守ってくださ、敵から守ってくださっていたようにね、ただ見えないだけでありましてね、神を信じる者はね、見なくて信じて、そして、キリストの敵たち、またこの邪悪な世に、対峙するのであります。さて、キリストを主として信じる私たちは、しばしばですね、聖書と教会史においてキリストの弟子と呼ばれたり、キリストの友と呼ばれたり、してきました。ヨハネの福音書の15章の12節から15節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うならあなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです、と書いてある通りですね。友である根拠っていうのは、父なる神様から聞いたことをキリストはすべて私たちに伝えてくださった、知らせてくださったというところに根拠が、あるということであります。またですね、キリストにおける、新しい戒め、というのはですね、決して私たちの重荷にはなりません。互いに愛し合うこと、ね、以外に私たちを束縛するね、律法などというものは、規律などというものは、ね、教会の慣習などというものはね、互いに愛し合うことと比べたらですね、そんなルールは破られるかもしれない。しかし、破られただけのね、それを凌駕するほどのね、互いに対する愛をキリストは称賛するのであります。なぜならば、そしてそれをキリストが称賛するのであれば、教会もまたそれを推奨するのであります。まあ、言ってしまえば、このような規律やルールや戒めがあるけれども、愛は全ての罪を覆うのだということを、教会は皆に宣言しなければいけません。キリストの皆によってね。だから私たちが良心の呵責を何らか持っている、こんなことしてはいけないんじゃないか、あんなことは教会のね、ルールに反することじゃないか、キリスト者としてどうなんだというふうに思っていることが もしちょっと両親でチクチクとですね、痛みを感じている方々がおられるのであるならばですね、キリストの愛にとどまってですね、キリストに対する信頼に、憩いと休息を、与えられてですね、互いに愛し合っていく、まあ、これがですね、すべての戒めを超えるキリストの新しい戒めなのであります。で、その新しい愛の戒めはどこに表されたのか、ね、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。だからあなたたちも互いに命を与え合いなさいって言ってるわけじゃないですよ。私たち罪人で愛のかけらもない者たちが互いに愛し合うためには、キリストがその命の犠牲を賭してまでですね、神の愛を示してくださらなければ互いに愛し合うことはできなかったということを言ってるわけです。キリストのこの十字架の死の大きな犠牲の愛は誰も持っていないということを言ってるんです、ここはね。で、そのキリストの十字架の死における犠牲の愛を信じて受け入れて、そしてキリストの命じられた互いに愛し合いなさいという新しい戒めを、守らされていくのであるならばですね、キリストの友となるということでありますね。しもべとは呼びません。で、ここのしもべということは少し優しく書いておりますけれども、ギリシャ語ではドゥーロスという言葉が使われています。奴隷という意味ですね。キリストはもう私たちのことを奴隷とは言わないというふうにね、友という。15節のですね、15章15節の初めは弟子たちのことを、何て言ってるかっていうと、奴隷たちっていうふうに言ってるんですね。あなた方をしもべとは言いません、しもべたちとは言いません。で、このしもべっていうのはドゥーロスの複数形なので奴隷たちと呼んでいます。次のしもべなら主人がっていうところね、ここはドゥーロスの単数形が使われていますので、社会的身分の一般論として、奴隷というものをね、単数で扱っているわけです。奴隷というもの、奴隷という身分であるならばね、主人が何をするのか知らないのである。だから直訳は、私はもうあなた方を奴隷たちとは呼びません、奴隷なら主人が何をするのか知らないからです。まあこうであります。私たちはどうでしょうか。キリストが何をするのか、何をしたのか、何をこれからしようとしておられるのか知っているでしょうか、知らないでしょうか。もちろん隠されているところもあります。でも開かれているところにおいて、私たちはキリストの心を我が心として生きているでしょうか。それからですね、15章の14節と15節の両方でですね、友という言葉が使われています。で、この、友という言葉はどちらもね、フィロスっていう言葉の、単数形が使われているんですね。で、このフィロス、ギリシャ語のフィロスはですね、まあそのまま友と訳してもいいんですけど、友人っていう意味ですからね。他にですね、愛されているものとか、親しい仲間とか、信頼関係のあるものとか、心を分かち合うものという意味であります。これは人間関係の話を言ってるんじゃないですよ。ね、まず第一に、キリストとの関係において、私たちは人間関係において自分自身がどのようなものとして移り、どのようなものとして振る舞うのかって、他の人たちのことを見るのかっていうことは度外視した上で、とりあえず縦の関係。キリストとの信仰の関係においては、私たちはキリストからどのような存在として見られているかというと、ただの奴隷たちとして見られているんではなくて、ね、まして一人ぼっちの奴隷として見られているわけじゃない。奴隷たちって書かれている以上、羊の群れであります、ね、で、ここではですね、キリストの、友人というふうに言われております。キリストに愛されているもの、キリストの親しい仲間、キリストが信頼関係のあるものとして認めた人々、キリストがその心を分かち合うものというね、そのようなキリストからの私たちに対する評価がね、語られているのであります。それが友ということね。 だからただの仲良しということじゃない、人間的な意味での仲良しということじゃない。私はキリストと仲良しなんですよねっていうカジュアルに言う方々もいるかもしれませんけど、そこは少し厳粛にね、奴隷たちという言葉と対比されて友という言葉が使われている以上は、そんなね、カジュアルに言えた、軽い言葉ではないんですよね。イエス様といつも一緒でね、友達気分でランランルーみたいな感じで言える言葉ではないんですよ。まさしくキリストにおいて私たちは親しい仲間、愛されているもの、信頼関係があり、心と分かち合う仲間だということになりますね。人間的な仲良しほど逆に残酷なものはないと言えます。しかしキリストと、愛の関係に入り、親しさの関係に入り、信頼の関係に入り、心をシェアリングする関係に入っていけば入っていくほどですね、祝福されたものになっていきます。しかしキリストが度外視して人間的な意味だけでですね、仲良しを続ければ続けるほどですね、残酷な関係になっていくのは自明の理であります。マタイの福音書の16章の21節から23節、その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。私たちはどうでしょうか。神のことを思っているでしょうか。キリストの互いに愛し合いなさいというその命令の根拠がキリストの十字架の犠牲の死、これ以上大きな愛がないと言われたその十字架に土台を置いているでしょうか。キリストにおける神のことを 思っているでしょうか。それとも人のこと、人々との関係のことだけを思っているだけでしょうか。で、ここのですね、ペテロがイエスを脇にお連れしていさめ始めた。このいさめるという言葉はエピティモーという言葉で、実はもっといさめるでもいいんですけれども、現代的にですね、訳するとですね、強い言葉です。叱責するとか厳しく戒めるとか非難する、咎めるという強い意味なんですね。つまりペテロはイエスを脇にお連れして叱責したって言ったんです。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。そしたらイエス様は下がれサタン、私をつかまずかせるものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。こういうふうに言ってるわけです。で、どれぐらいこのいさめるという言葉がペテロが安直に使ってしまった言葉、叱責した、厳しく戒めた、イエス様を非難し、イエス様を咎めたという言葉がひどい言葉だったのかっていうとですね、例えば、1番目、これは風邪を叱責するときに使われる言葉です。マルコの福音書4章の39節、イエスは起き上がって風邪を叱りつけ、エピティモ、これね、叱りつけっていうのがね、いさめ始めるっていう、だからいさめるっていう言葉がいかにその訳し方として変化っていうことが分かるでしょ。風邪を叱責した、ね、風邪を非難した、風邪を厳しく戒めた、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかり凪になったというね。そして2番目、なんとですね、このエピティモーという言葉、悪霊を叱責するときにも使われている言葉です。イエスは彼を叱ってエピティモー、黙れ、この人から出て行けと言われた。マルコの福音書の1章25節であります。ただの仲良しであるならばキリストを叱責する者に、変貌してしまうのがオチであります。仲良しの気分が消えてしまったら、互いにですね、叱責し合う関係となり、それが講じるとですね、その根はね、キリストに対するですね、激しい攻撃と叱責の嵐であると、厳しく非難することであると、まあ信仰者としてそこまで攻撃、サタン的な存在になってしまうということですね。しかし神の友というのは、その真反対であります。主人の計画や意図を知らされる信頼されたものという意味合いが、強いのです。例えば旧約ではアブラハムが神の友、ここの友というのはやはりフィロスの単数形が使われているんですけど、まあそのように神の友と呼ばれています。アブラハムね、ヤコブの手紙、ヤコブ書の2章23節、 アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのですということですね。で、キリストを信じるということはキリストの友となるということと、リンクするということですね。キリストの友って何ですか？キリストの愛を知ったものであり、キリストとの関係において神の愛に満ち満ちたものであり、十字架を背負うことなしにキリスト者生活は送っていくことができないと分かったもののことです。モーセは神と顔と顔を合わせて語ることが神の友として許されました。出エジプト記の33章の11節、主は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセと語られたと。このように神の友は神を顔と顔を合わせて語るものであり、神の御心を知らされる特別な関係を示しているわけですね。で、新約においてはキリストこそがキリストだけが神の顔となってくださいました。1番目、キリストを見ること、信じることは父を見ることであると、ご自身が語っておられます。まあ、これがただなる教人が語ってるんだったらですね、聖書なんて信じる必要ないんですよ。聖書というのは私たちに信仰か不信仰かを突きつける神の、雄たけびであります。その言葉と証言をもってして私たちに、選択と決断を迫らせるのであります。そして私たちがいかに選択できないものであり決断できないものであるか、愚か者の極致であるかということを暴露する、神の息が吹き込まれた言葉であります。ただの言葉じゃないですよ。キリストに対して信頼するものになるか、不信仰のまま邪悪な世に去っていくか、二つに一つだっておっしゃるんです。信じる者たちは群れを形成します。信じない者たちはバベルの塔でね、言葉が混乱してバラバラでございます。ヨハネの福音書14章9節、イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないんですか？私を見た人は父を見たんです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？神の本質において父なる神と子なるイエス・キリストは、一致しているわけですね。ただ、神の人格がですね、違うだけであります。しかし唯一にして三位の神である。だからキリストを見ることは、キリストを信じることと同義でありますけれども、キリストを信じた者は父なる神に至ることができるわけですよ。キリスト以外のところに父なる神様が見えましたなんていう風になったら、私たちはですね、神と人との間の仲介者を失ってね、打ち倒されますよ。正直言ってね、人生やっていけなくなります。神と人との仲介者、唯一の仲介者としてキリストが私たちの間に立って、そして平和を実現し、私たちの動揺や不安をかき消してくださったわけですね。罪の結果としてのね。そして2番目、その時には顔と顔を合わせて見ることになるということであります。第1コリントの13章の12節、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。だからこの地上の生涯では神様からキリストにおいて完全に私たちは知られているのであります。しかし私たちがですね、天国に行った時にはですね、その暁として私も完全にキリストにおける神を知ることになります。キリストは見えない神を人格的に見えるものとし、神との顔と顔との交わりを開いてくださったお方なのであります。このようなお方はこの地上においてイエス様以外にどなたもいらっしゃらないというのが現実であります。もしいるというのであるならば、我こそはというものがあるならばね、自分以外の他の偉人たちとか尊敬できる人たちを言うのではなくて、己自身が手を挙げてください。そしたらどれだけ自分自身がキリストと違うものであり、どん底まで落ちて滅ぶべき罪人の頭であるかというのがよくわかるから、キリスト以外このような主張はなさることができない。キリスト以外このように無限に聖霊を注がれて神の息を吹き込まれた言葉を語りかけ続けてくださっている現代に至るまで、 私たちに今もなお語り続けてくださるという方誰もいないんだということです。使徒ヨハネはですね、ゆえにキリスト者同士の関係もね、顔と顔の交わりとしてね、そのように描写されています。使徒ヨハネは選ばれた婦人、すなわちここで言う選ばれた婦人というのは諸教会に対してということですけど、次のように書いています。第2ヨハネの1章12節、あなた方にはたくさん書くべきことがありますが、紙と墨ではしたくありません。私たちの喜びが満ち溢れるためにあなた方のところに行って直接話したいと思います。そしてですね、さらに使徒ヨハネが愛するガイオンに対しては次のように書いてい いるわけですね。第3ヨハネの1章13節から14節、あなたに書き送るべきことがたくさんありますが、墨と筆で書きたくありません。近いうちにあなたに会いたいと思います。そうしたら直接話し合いましょうと。まあどちらにもですね、日本語として直接という言葉がね、付けられておりますけれども、これはストマというギリシャ語が使われていて、実は言うとですね、ストマプロスストマっていう文章になってるんですね。これはですね、ストマって口っていう意味なんですよ。直接っていう意味じゃないんですよ。口と口を向かい合わせて語ろうとか、ね、転じて親しく語ろうという意味になるんですよ、ね、顔と顔を合わせてっていうところが出てくるわけですよね、ここにね、対面ので、そこからさらにさらに転じて直接って訳してるだけなんですよ。本当は口と口を向かい合わせて語ろうということです。親しく語ろうということです。顔と顔を合わせて語ろうということですね。唇を相手に見せるということは正面からの交わりである、直接親しい交わりをする。使徒ヨハネは選ばれた婦人に対しても紙と墨ではなく、愛するガイオンに対しても墨と筆ではなく、要するにですね、手紙で十分に伝えることができたはずなんですよ。できたはずなんだけれども、手紙という媒体ではなくてですね、人格と人格が向き合って語り合う交わりを求めたのであります。すなわち現代における至極抜きのですね、一方通行の教え、まあ、YouTube とかでできますね、一方通行の教えではなく、SNS もそういうところが、なきにしもあらずでありますけれども、知識だけを伝達し、相手の顔も声も知らず、人生にも相手の人生にも関わらない関係をキリスト教の、信仰者の交わり、信仰者の集いとは言わないのであります。相手の何を知ってるっていうんですか、同じ教会に所属していない相手の何が分かるっていうんですか、あるいは本当にキリストにつながるものとしてですね、私たちのように礼拝しているもの、そして交わりをしたりとかですね、まあ詳しいプライベートに関しては知らなかったとしても、信仰において一致して祈り合っていく以外の方法で、私たちが他人のことを、例えば YouTube でこんなにね、人集まってるからとかね、あるいはこの著作の中でね、なんかすごくイケオジみたいなね、すっきりした顔でね、好感が持てる顔だこれはって何が分かるっていうんですか。その人と会って話して自分自身の弱さや罪を言って何かが返ってくる、それをするまで分からないじゃないですか、その人がどんな人なのか、神の人なのか、いい人なのか、悪い人なのか、愛の人なのか、非情な人なのか、杓子定規な人なのか、事務的な人なのか、それとも優しい人なのか、全然わかんないですよね。使徒ヨハネは手紙を書くことを否定したのではありません。現代においては例えばですね、SNS のアプリだとか、そういうものでメッセージを送ったりとかですね、メールを送ったりする、そういうツール、媒体というものをね、使うことを否定したわけではありません。むしろ手紙を書きながら、ツールを駆使しながら、そこで終わるのが現代の伝道者たちの限界です。一人一人のお世話をするんだったらいいよ、一人一人の経済状況を知って、生育歴を知って、いろいろ助けていくんだったら分かるよ。それ教会だから、普通の、ね、それは建物があろうが建物がなかろうが同じよ、うちらの教会も同じよ。その人の関与の深さの次第にもよりますけどね。その人が窮地に立たされていて助けてくれっつって言ったら、できる限りのことはしたいと思いますよ。その人がもし本当にキリストだけになっているのであれば、礼拝がキリスト者最高の特権だと思っているならば、 福音の真理に通じているのであればそこまでね学びたいというふうにね切実な思いでね教会に連なっているのであるならばですよ。手紙は交わりのツールは交わりの代用品ではなく交わりへと至るための橋ブリッジだったわけですね。私たちも同じであります。インターネットだとか SNS 配信や録音は大切な恵みであり、まあ縦ごとにいるキリスト教会もその媒介を、可能な限り用いております。しかしそれらは、交わりの目的そのものではありません。また奉仕の目的そのものでもありませんし礼拝の代替品でもありません。私たちが求めるのは互いの声を聞き祈りを分かち合い罪を告白しそれを許し許され喜びや悲しみを共にしキリストにあって結ばれる交わりであります。で、そういうような実践項目に入るまでにどれだけ私たちは心の真実を込めてですね尽くしてですね聖霊によってキリストを通して父なる神様を礼拝し続けていかなければいけないのか、そんな1年や2年でですね教会の何たるかなんて分かるわけないじゃないですか。10年や20年いたって分からないんだから私だって全然分かんないですよ。分からないことだらけです。これが教会形成の秘訣であるね。いや、その方法論とか書生技法論とかじゃなくてね、信頼できる人たちのね教会遍歴の経験からね、これこそ教会のね歩むべき道でありね交わりの仕方である。いろんなことを信じてねいろんなことを試してきましたよ。しかしね一切結果は分からなかった。私が信頼していることを行動に移したとしても去る人は去っていくし、ね、つまずく人はつまずいていくし、異端に巻き込まれていく人はね簡単に、まあ、ちょろまかとね偽りの教師に依存してですね教依存の関係になってですねサタンの手先になっていきますしね、どうしようもないです。こんなで、そういう誘惑にあってる最中の人たちも全然危機意識がない。キリストという羊飼いにおいてそのキリストが派遣した伝道者や説教者たちに対してね使牧者たちに対してね、これだけ注意警告が与えられているにもかかわらず何にも言うことが聞かない。そういう何にも言うことが聞かない者たちが失われた時にね私たちはねそれ見たことかっていうふうに思ってしまいがちですけど、キリストは違うんですよ。そのようなそれ見たことかという群れの中におられるキリストだけはどんな人よりも大きな愛を持っておりますので、自業自得で離れた失われた羊一匹のためだけに99匹残して探しに行くお方なんですよ。で、それでいいんですよ。教会というのはそういうところです。教会に何か理想とか夢とか押し付けちゃ絶対裏切られますよ。だって人だもん。キリストが持っているような大きな十字架の愛持ってないもんだって。それを教会に多席するのはね、傲慢もいいところですよ。自分自身も負えない重荷を相手に押し付けるなんて、それでろくな教会じゃないなんて言うなんてね、これほど神が、キリストの血を払ってね代価を払ってですね買い取られた教会に対する冒涜はないですよ。教会自体は何者でもないですよ。罪人の集まりでありますよ。キリストという義を絶対的に持って与えられていかなければですね、箸にも棒にもかからない、もう虚無の力同然のものでありますよ。無力そのものでありますよ。だから教会とは情報を受け取る場所ではないんです。情報を受け取れないからといって批判する場所でもないんですよ。キリストにあって互いに結ばれる集いなのであります。あなたは教会の一員としてキリストにある礼拝のつながりの中でキリストにあって互いに結ばれる集いの唯一の絶対根拠が十字架の愛にあるということを信じていますか。そしてその十字架の愛を信じて受け入れ互いに愛し合うように聖霊によって溢れていますか、満たされていますか。したがってヨハネ15章の 14節から15節の友は命令に従うから友達になれるっていうことを言ってるんじゃなくて、それよりも父から聞いたことを打ち明けられ、キリストの御心を互いに共有するものという意味で理解されます。友とはそういうものです。キリストの御心を共有する者たちの互いの関係、それが友であります。そしてキリストの御心を我が心とした者は神にとって、その、愛を一身に受ける、友扱いされるわけですね。しかし直接友扱いされるんじゃなくて、キリストにおいて友とされる。キリストにを信頼する限りにおいてキリストにある友とされた。それなのになぜ使徒パウロは自分自身をあえてキリストの奴隷と称したことがあったんでしょうか。まあ大体言ってますけどね、ローマ書1章の1節、キリストイエスの姉妹、ここドゥーロスですからね、奴隷ということであります。神の福音のために選び出され、使徒として召されたパウロからというふうにね、ローマ書冒頭書いてるじゃないですか。パウロは使徒になる前のことを振り返ったことがあります。第一コリントの15章の9節、私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。で、しかしながら同時に神の恵みに信頼して、使徒パウロは神に感謝もしております。第一コリントの15章の10節。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。卑屈になってないんですよね。全然卑屈になってないわけです。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。そしてその働きを自分の手柄にも誇りにもしていないんですよ。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、神に栄光を期してるわけですね。神に全てをの良きものを返し、全ての悪しきものを自分自身の罪の力ゆえっていうふうに言うわけである。だからこそキリストの奴隷と言いながらですね、神の福音のために選び出され、使徒として召されたとパウロは語ることができたんであります。キリストの奴隷であるということと、使徒として召されたということはですね、両立可能な事柄なんです。人間として神の召命を受けるということと、キリストの奴隷であるということはね、両立しているわけであります。分離してはいけないんです。片方だけに分離してはいけないわけです。では、パウロは自らを神の友と理解していたんだろうかという疑問が湧きます。パウロは自分をキリストの奴隷と呼びました。しかしそれは恐怖によって支配される奴隷という意味ではありませんでした。パウロは同時に、もはや奴隷ではなく子であると語ってもいるからです。ガラテヤ書の、4章の7節。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人ですと書いてありますね。つまりパウロにとってキリストの奴隷であることと、神との親しい交わりに生きることは、子供として親しい交わりに生きることは矛盾しなかったんであります。だから教会というのは神の子たちの集まりなんですよ。神の子たちは子供同士で互いに愛し合います。その愛の中身はキリストの十字架を見上げるという交わりです。これは世に見受けられないものであります。互いにただ仲良しするんじゃない、キリストの十字架の犠牲の愛を見上げ続けて、そこから愛を聖霊によって注がれた者たちが、聖霊にさらに満たされて互いに愛し合っていく、互いに罪を許し合っていく、互いに親切にし合っていく。ヨハネは、友と語りました。パウロは子と語りました。しかし両者が指し示しているものは同じであります。神は私たちを遠くから命令だけを与える主人としてではなく、御心を知らせ神の国の宣教の働きに加えてくださる、お方なのであります。パウロは自らをキリストの奴隷と呼びながら、その実神の恵みに生かされ、神の御心を知らされ、神の働きに使わされるものとして歩みました。それは奴隷の姿を取った神の友としての歩みであったと言えることでしょう。キリストの奴隷の姿を取った神の友、神の友として私たちはキリストと一緒に何を探し求めますか？自分自身の自己肯定感を向上させるために躍起になりますか？何が正当教理なのか神学をも調べますか？聖書の知識にね、検定1級並みの資格を取るために聖書を読み込みますか？ そうじゃないでしょ。自分自身が神の御前にキリストなしでは失われた魂であり、破滅一直線のものであったと同様に、キリストの愛に触れて互いに愛し合うものになった私たちは、教会の中でそのキリストにある愛と、大きな愛と互いに対する愛に満たされて、失われた魂をね、探し求めるんじゃあるまいか。なぜならば自分自身さえキリストから愛され尽くされ、そして探し求められて、癒されたもの、許されたものとしてね、存在するようになった、生かされたということになってくるとですね、もう二度と自分自身のような罪人は出したくない、みんな救われてもらいたいっていうふうにね、思うのが愛ですよ。やっぱり自分が受けてきたこんな人生を他の人に送ってもらいたくないっていうふうにね、キリストの愛の心を、受けてですね、他者にアプローチしていくわけです。接近していくわけです。エゼキエル書の34章の11節から11節、誠に神である主はこう言われる。見よ、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出す。牧者が散らされた羊の群れのただ中にいるときに、その群れの羊を確かめるように、私は私の羊を確かめ、雲と暗黒の日に散らされた全ての場所から彼らを救い出す。これが教会ですよ。私たちがどんなに主義主張としてね、キリストと私症候群って、まあ前回も言いましたけどね、キリストだけ、キリストのみっていう風にね、恵みのみ抜きにですね、キリストのみ、キリストのみっていう風に言ってる間にですね、愛も抜いてしまったら、もう、どうしようもないじゃないですか。神はキリストにおいて、ご自身の羊を確かめ、すべての場所から救い出すお方であります。そして、散らされた羊の群れを再形成してくださるお方、回復してくださるお方です。何のため？キリストにあって互いに愛し合わせるためですよ。つまり私たちには愛が必要なんですよ。キリストにおける愛、そしてキリストを信じた者たちの愛によって賭けが覆われていく。そして私自身もそのキリストから与えられた愛によって他の人たちの賭けを覆っていく、ということであります。さて本文にはこれ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても語れば時間が足りないでしょうと書かれていますね。これまでギデオンの信仰、そしてバラクの信仰から、学んできました。今回はサムソンの信仰でありますけれども、詩式の13章から16章までがサムソンの記事となっています。長いです。すべてを網羅することは、できませんので、今回は13章から学んでいくことになります。13章においてイスラエルの民がペリシテ人に支配されていた時代背景となっております。詩式の13章の一節、イスラエルの子らは主の目に悪であることを重ねて行った。まず最初は主の御前に私たちが悪を行ったというところが始まるんですよね。そこで主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡された。じゃあね、詩式において主の目に悪であることっていうのはどういう意味なんだろう。すべて同じ意味であります。詩式の2章の11節、するとイスラエルの子らは主の目に悪であることを行い、説明が書いております。もろもろのバールに仕えたって書いてある。偶像礼拝だってことです。主の御前における悪っていうのは新約においてはむさぼりっていうことですよ。心の欲望の赴くままに肉の人として歩むことで、そのような歩み方を肯定する偽りの教え、こういうものから分離せよと主は言われる。しかしもうつかず離れずでね、思い出したり思い、ね、忘れたりしながらもね、行ったり来たりしてる、こういう人が他の人たちに対して迷いを与えていくわけですよ。そうじゃないでしょ。キリスト者同士ね、健全な教理は絶対的に必要以上に、健全な正しい愛っていうものをね、必要なんですよ。それは何かっていうと、ね、何が正しいか何が間違ってるかじゃなくて、善悪じゃなくてね、キリストを信じるにあたって、キリストを礼拝するにあたって、ね、神に奉仕するにあたってもそうですし、キリスト者として生きるにあたってもそうですし、キリスト者同士が交わるにあたってもそうですし、祈りにあたってもそうですし、つまずきになるものは一切与えんなっつってんですよ。でも与えてるでしょ、私たちは。何の考えもなく。 言葉や行動で。そういうのに自己吟味しながらね、そして交わりの中で正されていかなければどんどんどんどん尖っていくわけですよ。で、自分がね、他の人にそのままの交わりのない状態ではつまずきを与えまくって、羊の群れを壊しているっていうことに気づいていない、気づけていない、そのこと自体がもうね、オワコンなわけでありますよ。主の目に悪であること、偶像礼拝、つまずきを人々の前に置くこと、ね、これを行って、もろもろの、欲望に仕えていくことに何の負い目も感じない、これは愛と反対のことであります。主の御前における全ての悪は偶像礼拝から生じるのでありますけれども、旧約の範囲を超えて新約において使徒パウロは偶像礼拝を再定義しました。まず偶像礼拝は回避しなければならないわけですけれども、その理由は何だと思いますか？偶像礼拝は10回において禁止されているから、立法において、ダメだと言われているから、ね、新約においてもダメだと言われているから、ね、ダメなんだと、ダメだからダメなんだ、そんなんで誰も納得しませんよ。ちゃんと使徒たちはキリストにおいて説明してるんですよ。なんで偶像礼拝は回避しなければならないんですか？その理由は主の食卓との関連で言及されてるんですよ。聖餐式ですよ。第一コリントの10章の14節ですから、私の愛する者たちを偶像礼拝を避けなさい。もうこの一言ですよね。反論なんて聞く耳持たないんですよ。あまりにも聖書から離れていることに関する反論なんていうのは使徒パウロはもう聞いてないんですよ。もし聞くとするならばですね、例えば無神論者に言われている、詩編の言葉ね、愚か者は神などいないという、それが詩編の150編の中に2箇所だけ書かれている、確かね、数回しか書かれていない。相手にしてないんですよ、無神論者なんて、ね、相手にしてないんですよ、無宗教者なんて、相手にしてないんです、宗教者なんて。ただキリストを信頼し、羊たちの群れを互いに愛し合う共同体として神の言葉通り信じているかどうか。神の言葉って言葉じゃないですよ。命の言葉たら主なるイエス・キリストのご人格そのものであります。そのご人格は黙ってはいない、語りかけてくださるお言葉。言葉というのは文字でもあり、その文字から聖霊が働いて主の語りかけを私たちの霊に響かせてくださる、まあ、それが聖書の権威ということになります。まあ、どんな教派に行ったってね、聖書にはね、何の権威もなくて、ただの人間の書物だなんて言ってる人いないから、もし言ってる人がいるんだったら、もうそういう人と、お友達になる必要ないです。関係を持つ必要ないです。ただ別に断ち切ってください。断ち切りたくないというのであるならば、そのような人生を送ってください。もうそんなのね、子供じゃないんだから。ね。主との関係において、つまずき、自分自身であろうが、他者であろうがね、教会員であろうがね、つまずきを起こさせるような、そんな偽りの教師たちの関係とか、偽りの、まあそのつまずきを置くだけのね、兄弟姉妹という肩書きだけ持っている人たちとの関係があるんだ、そんなの一発で見りゃ分かるんだから、やめりゃいいじゃないですか。でもやめないでしょ。実態としてやめましたって言ってもやめないでしょ。やめてない実態がある以上は行動として信仰を否定してるんですよ。私たちが知りたいのは、キリストが知りたいのは、その信仰の言葉通りに行動するということです。汚れたものから分離せよ、偶像礼拝をやめろって言うならやめるんですよ。それをやめないって言ってダダをこねて、嘘をつくから信用されないんですよ。嘘をつくからコロッと騙されちゃうんですよ。福音の真理にすぐ妥協しちゃうんですよ。それは断言系の言葉を使ったとしても、神の御前においては瓦解する主義主張、イデオロギーに過ぎません。そんなのは。キリストとの愛の関係、キリストを信じる者たちの互いの愛の関係以上に大切なものなんて聖書に何があるっていうんですか。一番大切なものはね、主を愛することと、そして自分自身を愛するように、隣人を愛することでしょ。それで全部立法はね、完成する。で、その立法を自分自身で完成する。キリストが完成してくださったから、その立法を完成した、愛の立法を完成してくださったキリストの大きな愛を信じるんでしょ、私たちはね。 そしてそれを隣人たちに伝えていく、あふれかえさせていく。そのためにストッパーになってしまうのが偶像礼拝だ。だから回避せよと。このように偶像礼拝を避けなさいと言った上で、偶像礼拝は悪霊の食卓と呼びました。ストッパーはね、神に対する礼拝はキリストの血と体に預かる聖餐式と結びつけられております。礼拝と聖餐式は一つであります。っていうか礼拝の半分は聖餐式、感謝の典礼であります。感謝の祭儀であります。キリストと交わる者は偶像礼拝を避けて悪霊と関係を持つことを極めてはっきりと立つように導かれるのであります。いや、まだ導かれてませんとかそういうことを言ってる人はですね、まだ聖餐式の本当の意味と価値っていうものを知らない人であります。頭下げて教えてもらわないとね、そういう場合はね、自分で調べるんじゃなくて他の人たちの信仰の歩みに沿ってね、聖餐式がいかに神の言葉と同様尊いものであるのか、私たちの命の糧となるものであるのか、新しい契約の印であるものであるのか、その実態であるのかっていうことをね、教えてくださいっていうふうに謙遜になって群れの中でね、頭を下げなければいけないんではないでしょうか。私はこれこれのことを知ってる、もうはね、そういうものとは立ってしまった。しかし実態を見るといろんなところでつながってる。私たちの教会でもね、言葉だけはかっこいい、しかし実際の行動においてはそれを否定しているようなね、人たちいっぱい見てきました。だから至極の焦点は言葉ではない、主義主張ではない、ね、まあ主義主張や言葉の部分で間違いがあればそれを取り扱うのが至極になりますけど、それは半分です。3分の1、5分の1ぐらいです。一番大きなのは行動の変革です。信仰者としての行動としてふさわしいかどうか、信仰者の対人関係としてふさわしいかどうか、ね、もちろん信仰者が偶像礼拝を避けずにですね、悪霊と環境を保ち続けるっていうのはね、持続し続けるっていうのはね、悪いことであります。つまずきを与えることだからね。他の人につまずきを与えるのもそうだけど、自分自身が救いから漏れ出てしまうっていうことを教会は心配するんですよ。第一コリントの10章の16節から21節、私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です。皆が共に一つのパンを食べるのですから。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。捧げ物を食する者は祭壇の間に預かることになるのではありませんか。私は何を言おうとしているのでしょうか。偶像に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像に何か意味があるとか言おうとしているのでしょうか。むしろ彼らが捧げるものは神にではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。じゃあ、キスとパウルの本音なんですか。キリストと愛する兄弟姉妹たちと愛の関係を結ぶことを望んでいたってことですよ。あなた方は主の杯を飲みながら悪霊の杯を飲むことはできません。主の食卓に預かりながら悪霊の食卓に預かることはできませんと。そしてね、貪欲こそが偶像礼拝であって、キリストの血と体に預かる交わりを破壊するものであることを明らかにしました。1番目、貪欲こそ偶像礼拝。この最初の3章5節。ですから地にある体の部分、すなわちみだらの行い、汚れ、情欲、悪い欲、それもね、悪いものですよ。そして貪欲を殺してしまいなさい。これは直訳すると、貪欲を死んだものとして認めなさいということであります。貪欲は偶像礼拝ですってもんね。公理を書いてて、定理を書いてるわけ。パウロは貪欲だけを特別に偶像礼拝と呼んでいます、ね、みだらの行いも罪でしょう、汚れも罪でしょう、情欲も悪い欲も罪でしょう。しかし貪欲、むさぼりを死んだものとしなさい。なぜなら、貪欲とかむさぼりとか欲望というものは偶像礼拝だからです。特別に偶像礼拝と呼んでいる。なぜなら貪欲とは神ではなく被造物によって、神以外のものによって自分を満たそうとする心だからであります。その意味で、みだらの行いも汚れも情欲も悪い欲も、神以外のものを求め続ける貪欲と深く結びついております。だから貪欲がそういった、汚れや、みだらの行いや汚れや情欲や悪い欲を、醸し出していく、まあ、そういうサークルをね、サテライトスタイルでね、イメージすればいいと思います。だから ね、貪欲の根を断っていく、偶像礼拝の根を断ち切っていく。それに関係しているところは何か、自分自身でも信仰を吟味し、他の兄弟姉妹の信仰においても共同識別されていかなければいけない。で、2番目、ふさわしくない仕方。第一コリントの11章の27から34節。従って、もしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。あなた方の中に弱い者や病人が多く、死んだ者たちもかなりいるのはそのためです。しかし、もし私たちが自分をわきまえるなら、自分を裁くのであるならば、裁かれることはありません。私たちが裁かれるとすれば、それはこの世と共に裁きを下されることがないように、主によって懲らしめられるということなんです。別にね、私たちが地上において罪を犯して、裁きを受けたとしてもですね、それは神様からの懲らしみであってですね、キリストを信じている以上、救いは奪われることはありません。しかし、非常に困難な地上での生涯があるでしょうと。本来、天国に行くべき時じゃない時に行ってしまうっていう、行かれてしまうということもあり得るでしょうと。ですから兄弟たち、食事に集まる時は互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。あなた方が集まることによって裁きを受けないようにするためです。この他のことについては私が行った時に決めることにしますと書かれています。キリストの血と体に預かるのに私たちはふさわしくないものでありながら、実は言うとふさわしくないままで主の食卓に来なさいというのが趣旨となっております。ここ間違えちゃいけないね。ふさわしくないからね、ふさわしくなるように健全になってから主の食卓に預かりなさい、キリストの、血と体で預かりなさいってパウロは言ってるんじゃないですよ。あなた方はふさわしくないものでありながら、ふさわしいものと数えられているので、大胆に恵みのもとに来なさいとは言っております。他の聖書の箇所を、統合して読むと分かります。では、ここのふさわしくないという言葉は何を意味しているんでしょうか。ここはですね、ギリシャ語のアナクシオスという言葉が使われておりまして、不適切にとか分不相応な態度でという意味であります。不適切に預かる、生産式の預かり方っていうのがあるんですよ。分不相応な態度で、預かる生産式の預かり方っていうのがあるんです。具体的には、以下の4つの点が挙げられると思いますね。聖書第一コリントを読むとですね、まあ、1番目はね、生産式や、まあ、当時は生産式と食事会が、一緒になってましたからね、1番目、金持ちが先に食べてしまう、我先にとね。そして2番目、貧しい人が取り残される。で、3番目、結果として、貧富の格差によってですね、教会が分裂してしまう。で、4番目、主の晩餐が自分たちの食事会になってしまった。神の食事会ではなくて、キリストの血と体の食卓ではなくてですね、自分たちの己らの食事会になってしまっている。だから何も食べてなくてぐーぐーお腹減らしている人もいれば、世は満足じゃっつってボリボリとね、ポテトチップスでも食べてる人がいるという状況は、主の食卓に預かるという仕方においては分不相であり不適切だっつってるんですよ。伝統教派のね、例えばカトリック教会とか行けばね、まあ、毎週ミサで世帯配慮を行ってますけど、そんな時にですね、飴玉食ってたりガムくっちゃくちゃさせながらとかね、ないですよね。プロテスタント教会で説教聞いてる時にね、なんかストローでなんか泡吹いたりとかですね折り紙折ってたりとかですね、不適切な仕方で御言葉を聞くものは排除されますよね、注意されますよ。同じことですよ、そんなの。主の言葉を聞くときも、生産式や生体配慮に預かるときだって、きちんとふさわしくないものとして、ふさわしくさせてくださったキリストの愛に包まれて、凛として預からせていただくのであります。それがふさわしい態度であります。ふさわしくないものが、ふさわしい仕方で、適切に、貧富の格差を意識し、そして教会を分裂ではなくてね、互いに統合させて助け合っていく。で、28節の自分自身を吟味してっていうのは、キリストに自分自身の義の根拠が全てあるのかということの再確認のことであります。キリスト者はこれを怠ってしまうと、 すぐに自己疑念や自分自身のイデオロギーに、の罠にはまってしまってですね、他者を押し抜けてしまいがちであります。キリストにこそ己の義の全てが根拠として存在するんです。じゃあ自分の中に義の根拠は 1% のかけらでもあるんですか、砂粒ほどでもあるんですか、皆無であると。これがキリスト者であるんですよ。私から出た良きものは全て神の恵みである。私から出てないことは自分自身の罪の結果である。だから私はいつもへりくだって、いつも悔い改めて、いつもキリストに向き直って、キリストの愛をただひたすら、したい求めすがりついていく。30節、あなた方の中に弱い者や病人が多く死んだ者たちもかなりいるのはそのためです。まあ、ここはですね、分かりにくいかもしれませんけど、聖餐式においてキリストの愛を骨抜きにした恐ろしい間違いのただ中において、主の警告を読み取りなさいということであります。その強調ね、説教中やってはいけない態度でね、バリバリボリボリとねやったりとかね、アルコール飲んでたりとかね、生体配慮の時にですね、お菓子食ってたりとかですね、そういうことはやめなさいってことですよ。要はね、それはルールとしてやめなさいということではないです。他の人が嫌がるからやめなさいということでもあります。それは違います。そうじゃないでしょ。キリストの血と体を前にして、キリストの語られる言葉を前にして、私たちはふさわしくないものであることを痛感します。そうである以上、そんなことはできることがあってたまるものかというふうにチトパールは言ってるんですよ。キリストの食卓はキリスト者の死活問題であります。そこまで大切にされなければならないという神の恵みでもあります。さて、イスラエルの民が偶像礼拝の罪の家にペリシテ人に支配されていた苦境の中、神は絶えず救いを与えてくださるお方であることを忘れずにいたい。主はマノアの妻に現れて約束しました。詩式の13章の2節から5節、さてダンの氏族に属するソルアの出身の一人の人がいて、名をマノアと言った。彼の妻は不妊で子を産んだことがなかった。主の使いがその女に現れて彼女に言った。見よ、あなたは不妊で子を産んだことがない。しかしあなたは身ごもって男の子を産む。今後あなたは気をつけよ。ぶどう酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。見よ、あなたは身ごもって男の子を産む。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神に捧げられたナジービートだから。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める。しかしながら聖書は、夫婦の片方に何かを示されたならば、この場合は、2節から5節はマノアの妻でありますけどもね、主の使いが現れたのは、もう片方にも示されるのが基本的な原則であります。主は夫婦を同等に扱います。片方に示されて片方に示されないなんてことはありえないんです、ね、家族もそうです。お父さんとお母さんに示されたけども、子供である私には全然示されてません。あるわけないですよ、ね、あるとするんだったら両親に従い、まあ、これですよねえ、その前に妻はキリストの復活を使徒たちに伝えようとした女性の弟子たちを思い出すことができるように夫のもとに急いで行って伝えました。詩式13章の6節からなんです。何か主に示されたら、ね、マノアの妻は、走ってその配偶者に伝えたということですね。家族に伝えた、親しい友人に伝えた、教会に伝えた、そういうことであります。その女は夫のところに行き、次のように言った。神の人が私のところに来られました。その姿は神の使いによって大変恐ろしいものでした。私はその方がどちらから来られたか伺いませんでした。その方も私に名をお告げになりませんでした。けれどもその方は私に言われました。見よ、あなたは身ごもって男の子を産む。今後ぶどう酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。その子は体内にいる時から死ぬ日まで神に捧げられたナジビルトだからと。でその後マノアは主に、ああ主よ、どうかあなたが使わされたあの神の人を再び私たちのところに来させ、生まれてくる頃に何をすればよいか教えてくださいと祈っています。妻に示された後、それを報告を聞いたマノアはですね、主に祈ったわけです。そしてその子のための定めと習わしを教えてもらうことができました。詩式の13章の8節から14節、そこでマノアは主に願っていった。ああ主よ、どうかあなたが使わされたあの神の人を再び私たちのところに来させ、生まれてくる子に何をすればよいか教えてください。神はマノアの声を聞き入れられた。拒むお方ではありません。夫婦の片方に示されたならば、もう片方にも示されます。 それで神の使いが再びこの女のところに来た。彼女は畑に座っていて、夫マノアは彼女と一緒にはいなかった。この女は急いで走っていき、夫につけた。早く来てください、あの日私のところに来られたあの方がまた私に現れました。マノアは立ち上がって妻の後についていき、その人のところに行って尋ねた。この女にお話になった方はあなたなのですか？その人は言った、私だ。マノアは言った、今にもあなたのことは実現するでしょう。その子のための定めてならしはどのようなものでしょうか？主の使いはマノアに言った、私がこの女に言ったすべてのことに気をつけなければならない。ブドウからできるものは一切食べてはならない。ブドウ酒や強い酒も飲んではならない。汚れたものは一切食べてはならない。私が彼女に命じたことは皆守らなければならない、まあいうことですね。なんとこの夫婦の仲もつまじいことか。ただの仲良しということではありません。信仰の一致があったということであります。この夫婦は教会の方であります。お互いに情報を共有しただけではなくて、主が現れたという啓示を共有したわけであります。神の言葉を共有したわけでありますね。そしたら神と出会った、神の使いと出会ったということでありますね。主の御心ならば祈りは叶えられることは私たちは知っています。そして今の時代、キリストにおいて私たちが祈るならば、神は私たちの意向に左右されることなく、時に答えられ、時に沈黙するお方でもあります。主イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人に出会いましたね。そして目が見えるように癒しましたが、パリサイ人たちは信じようとしてなかったため、目が見えるようになった人はそれ彼らに対して答えました。ヨハネの福音書9章31節、私たちは知っています、神は罪人たちの言うことはお聞きになりません。神を敬い、神の御心を行う者がいれば、その人の言うことはお聞きくださいます。誤解しがちなんですけれども、神の御心を私たちが行っているのではないのであります。そういうふうに誤解している人がいたら、今すぐ悔い改めてください。私は主の任を受けてね、私が頑張ってるんだと、私が行っているんだと、そうじゃない、キリストが私たちを通して祈ってくださり、行動してくださり、生かしめてくださっているのであります。詩式の13章の15節から18節、マノアは主の使いに言った、私たちにあなたを引き止めできるでしょうか？あなたのために小ヤギを料理したいんですが。主の使いはマノアに言った、たとえあなたが私を引き止めても、私はあなたの食物は食べない。もし全焼の捧げ物を捧げたいなら、それは主に捧げなさい。マノアはその方が主の使いであることを知らなかったのである。そこでマノアは主の使いに言った、お名前は何とおっしゃいますか？あなたのお言葉が実現しましたら、私たちはあなたを褒めたたえたいのです。主の使いは彼に言った、なぜあなたはそれを聞くのか？私の名は不思議という。なんとも不思議な記事であります。主の使いはマノアのもてなしを、受けることを拒絶して、たとえあなたが私を引き止めても、私はあなたの食物を食べない。もし全焼の捧げ物を捧げたいなら、それは主に捧げなさい。こう16節と返しております。なぜ主の使いはマノアのもてなしを拒否したのでしょうか？使徒ヨハネは確かに天使礼拝にならないよう警告を受けたことを、黙示録において語っております。19章の10節、私は御使いの足元にひれ伏して礼拝しようとした。すると御使いは私に言った、いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を礼拝しなさい。イエスの証は予言の礼なんです。私たちはどうでしょう？神を礼拝してますか？神以外に仕えてますか？神を礼拝していながら、私たちは世の何者かを手放さずにそれに、ふっついておりますか？神を礼拝しなさい、ストレートですね。もうね、神の礼拝をしなさいという命令に反するつまずきがあったり、妨げがあったり、それも全部ね、いらないでしょって。この神を礼拝しなさいっていう言葉だけで十分じゃないですか、私たちは。また同じように次のようにも記録しております。ヨハネの黙示録22章の8節から9節、これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私は聞いたり見たりした後に、これらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して礼拝しようとした。すると御使いは私に言った、いけません、私はあなたや預言者であるあなたの兄弟たち、この書の言葉を守る人々と同じしもべです。神を礼拝しなさいということです。使徒パウロも天使礼拝を警告しております。コロサイ書の2章18節から19節、自己卑下や御使い礼拝、天使礼拝ですね、そういうものを喜んでいる者があなた方を断罪することがあってはなりません。彼らは自分が見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がって、頭、まあキリストのことです、キリストにしっかり結びつくことはしません。この頭が元になって体全体、体ってのはキリストの体のある教会であります。節々と筋によって支えられ、 つなぎ合わされ、神に育てられて成長していくんです。極めつけはヘブル書の著者の言葉であります。天使たちは皆奉仕する霊なのです。ヘブル書の10章14節、御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に使えるために使わされているのではありませんか。ところがですね、マノアとその妻に現れた主の使いには不思議な点がございます。18節、なぜあなたはそれを聞くのか、私の名は不思議という。ここの不思議っていう言葉はね、70人訳旧約、ギリシャ語旧約聖書でタフマストスっていう言葉が使われている。タフマストス。人間の理解を超えているとか、神的な脅威に満ちているとか、恐れと感嘆を呼び起こすという強い意味であります。ああ、これって不思議だなというふうな感覚ではないです。驚愕する。すなわち、あなたが把握し尽くせるような名ではないというふうに、なニュアンスで言ったと理解できます。で、ここと、伝統的に、組み合わされた、御言葉があります。イザヤ書の9章6節です。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるとかですね。キリストの皆は不思議とも言います。脅威に満ちている皆であります。恐れと感嘆を呼び起こす人間の、理解力では決して把握することのできないこの世において唯一の救い主の皆であります。この方において、キリストにおいてのみ救いがあるのであって、キリスト以外に救いはないということであります。ここ間違えちゃいけない、教会の外に救いなしって言ってるじゃないですよ。もちろん教会の中にも教会の外にもね、救いはありますよ。しかしその救いを定めておられて招いておられるのは誰ですか。主なるイエス・キリストです。その主なる招き主なる羊飼いたるイエス・キリスト抜きでね、誰が救われるというんですか。絶対宗教だからどうのこうのっていう宗教論とか宗教学とか社会学を言ってるわけではないんですよ。己の罪の力を自覚した者がキリスト以外に救い主をあげるとするなら、あげてみろって言ってるんですよ。ペテロはあげられないでしょって。キリストの私たちの罪の力からの解放をもたらすあの犠牲をの十字架を信じなければ、贖いを信じなければ誰も救われなかったでしょと。少なくとも他の人のことは分からないけども、あなた自身は破滅してたでしょって。それが分からなかったらもうキリスト社1年生から学び始めてください。またゼロからね、みんなに教えていただいてください。それでも全然恥じゃないです。でも本来私たちはキリスト以外に救いなし、これが確信であります。それはキリスト以外に救いなしという啓示もそうでありますけれども、私たち自身の罪の力が破滅しかもたらさない、何やっても何やっても滅びしかもたらさない、悪しかもたらさないということを私たちは自分自身の人生の中で痛感してるからじゃないですか。痛感できてなかったら、だから戻りなさいって処方の教えに、ね、洗礼を受けた時の何もわからないね、右も左もわからない聖書も言葉の 知識しかない、そういうところから神とのキリストにおける人格的な愛の交わりに入れるように、他の人々から手ほどきを受けなさいということであります。それを恥じてたらね、何もことは起こりませんよね。次に、そこでマノアは小ヤギと穀物の捧げ物を取り、それを岩の上で主に捧げた。主のなさること不思議なことをマノアとその妻は見ていた。炎が祭壇から天に向かって昇ったとき、主の使いは祭壇の炎の中を昇っていった。マノアとその妻はそれを見て地にひれ伏した。主の使いは再びマノアとその妻に現れることはなかった。そのときマノアはその人が主の使いであったことを知った。マノアは妻に言った。私たちは必ず死ぬ、神を見たのだから。妻は彼に言った。もし私たちを殺そうと思われたのなら、主は私たちの手から全焼の捧げ物と穀物の捧げ物をお受けにならなかったでしょう。またこれらのことを皆私たちにお示しにならなかったでしょうし、今しがたこうしたことを私たちにお告げにならなかったはずです。この19から23節の間に書かれております。マノアが、小ヤギと穀物の捧げ物、19節これをね、岩の上に捧げた時、炎が祭壇から天に昇って、行きました。同時に主の使いは祭壇の炎の中を昇っていった、20節に書かれてあります。なのでマノアは主の使いだとこれによって知ることができたんです。キリストの十字架の犠牲と復活を経て昇天したことの型であると読むことができます。しかしながらマノアには 私たちは必ず死ぬ、神を見たのだから、22節、まあ、こういう深刻な問題が生じたわけですね。モーセの言葉を思い出したに違いありません。出エジプト記の33章20節、また言われた、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからである。しかしながらマノアの妻は、もし私たちを殺そうと思われたなら、主は私たちの手から全焼の捧げ物と穀物の捧げ物をお受けにならなかったでしょう。またこれらのことを皆私たちをお示しにならなかったでしょうし、今しがたこうしたことを私たちはお告げにならなかったはずです。23節、このように答えております。私たちが教会で何か捧げ物をするという行為は、ただの慈善活動やチャリティじゃないんですよ。教会を通してキリストに捧げていく、教会に捧げているようであって、教会の中に満ちておられるキリストに捧げているっていうことがなぜ成立するかっていうと、それは命が救われたからであります。神を見たにもかかわらず、キリストにおいてね、救われたものは感謝します。しかもそれが命を救われたというのであるならば、一生涯永遠の命の恩人でありますから、その命の恩人に対して何捧げたって足りないぐらいじゃないですか。私たちは生きているんだから、生かされてるんだから、命をに勝る捧げ物なんてあり得るわけがないんだから。だから私たち命に届かない、くだらない捧げ物と言っても、その神が清めたものを清くないと言ってはならないという御言葉の規定に従って捧げていくんですよ。捧げざるを得ないんですよ。捧げたいと思うんですよ。まだそこまで感謝の念がわからないやって言ってる人は、もっと主と交わってください。主の愛を体験してください。だから、言葉でキリスト信じてます。言葉でね、教会行ってます。ね、交わってます、特に普通の生活をしております。言っていたとしても、その行動において何を捧げてるんですか、私たちは。人々に、教会を通してキリストに対して。その理由は、自分の命が救われたからという絶対的根拠であります。マノアとその妻は主を見ても生かされたのでありますが、マノアが言葉に束縛されていたのに対して、マノアの妻は主との関係を心に覚えていたと思われます。マノアが死せるものだとしたら、マノアの妻は死者の中からの復活でなくて何でしょうか。第2コリントの3章6節、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。だからマノアは律法を表し、マノアの妻は福音ですよね。律法の下にある罪人たる教会を意味しますよね。それがキリストという福音の夫によって福音と、結婚し直したということで、13章の最後に、この女は男の子を産み、その子をサムソンと名付けた。その子は大きくない、主は彼を祝福された。主の霊はツォルアとエシタルの間のマハネダンで彼を揺り動かし始めた。24節から25節を書かれていますね。マノアの妻は不妊であったにもかかわらずであります。詩式の13章の2節、さてダンの氏族に属するツォルア出身の一人の人がいて、名をマノアといった。彼の妻は不妊で子を産んだことはなかった。だから一人も子供いなかったんですよ、マノアとその妻にはね。サムソンという名前は、太陽の人とか太陽の子とか小さな太陽っていう意味であります。主の霊はツォルアとエシタルの間のマハネダンで彼を揺り動かし始めたと書いてありますけれども、ツォルアっていう地域はマノアの出生地であります。父、サムソンの父マノアの出生地です、ツォルアね。エシタルはツォルアとセットで書かれる地名であります。ソルアとエシタルっていうふうに今詩式で結構使われています。マハネダンっていうのはダンの宿営、ダン族の宿営という意味で、ダン族に関係している、ね、地域であります。揺り動かすっていうのはヘブライ語で、ギリシャ語70人訳聖書、70人訳旧約聖書ではですね、ヘブル語から訳されてシンプレボーメという言葉が使われています。一緒に行くとか同行するっていう意味なんですね。主の霊はサムソンを、と一緒に、行き始めた、同行し始めたということです、ね、でそこから2つのことが分かりますね。1番目、キリストは私たちと同伴して歩んでくださるお方であるということです。ルカの福音書24章の15節、話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。この共に歩きっていうのはシンプレボーメなんですよ。同行する、同伴するっていう意味ですね。 そして2番目、聖霊は私たちを導いてくださいます。ローマ書の8章14節、どこに神の御霊に導かれている人は皆神の子供ですという、そういう、立ち位置に、神の御前におけるアイデンティティに導かれて、いくということであります。お祈りします。愛する天の父なる神様、今回は、マノアとその妻の信仰、サムソンの両親の信仰について学びました。そして、キリストは私たちと、同伴して歩んでくださることを、受け止め、また聖霊は私たちを、神の子供として、奴隷としてではなく神の子供、神の友として導いてくださるお方であるということも明らかにさせてくださったことをありがとうございます。私たちがどうかそれらのことを忘れずして、信仰によって、彼らはというところを、信仰によって私たちはと、言い換えて歩んでいくことができますように助け導いてください。すべての、御言葉の、内容を理解することができなくても、主は、不思議という、ミナを持っておられます。私たちの理解力を超えた主なるイエス・キリストという、ミナを持っておられるお方です。どうか私たちが、理性で判断することができなかったとしても、信仰と信頼は失われるものではありません。わからないならわからないままキリストにすがって、信頼して生きていくことができますように助け導いてください。聖霊様、力をお与えください。私たちが失われた羊の一匹となるのではなく、主の、羊の群れとして歩んでいくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。